火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。5月27日火曜日、時間の方7時になりまして、はじめの勝手に仕上がりでしばらくのお付き合いを願うのでございますけれどもね、私パーソナリティのはじめでございます。よろしくお願いします。もう本当に過ごしやすくなって、と言ってもまあまあ昨日今日なんかはちょっと暑いぐらいでね、もうちょっと汗ばむというか汗ばむを超えるような暑さのところもあったみたいですけれどもね、まあでもどうでしょう、過ごしやすい季節ね、いい季節になってまいりましたね。僕なんかね、本当にこの季節何がいいかというとね、景色ですね。やはり車なんかで走ってますけどね、もちろんだんだん青々としてくるところがあり、で僕は好きなのがね、稲穂ね、なんていうんですか、黄金色じゃないですか。もう広いところなんかだともう一面稲穂がもう綺麗なね、黄金色っていうやつですね。もうあれ非常に綺麗ですね。風になびいてたりするとまたこれがもうね、なんとも言えん感じですけれどもね、私あの風景割と好きなんですね。でもこの間まあ、バリに行ってきた時もやっぱそのライステラスとかいろいろ行ってきましてね、やはりその田んぼいいですね。田んぼがいいと思ってる人間にはこの人非常に雰囲気のいい、感じになっておりますけれどもね、何でしたっけ、実るほど神戸を垂れる稲穂の穂かなってね、いいのですけれどもね、私結構好きな言葉ですけれどもね、この男は、神戸を垂れてるんでございましょうか。チキンソウル今一からでございます。
どうもすいません、
垂れてます ね,
ね, ね、腰も低いです。
腰も低いですね。
態度はでかいです。
態度でかいんですね。じゃあダメじゃないですか。
チキンソウルの今一からでございます、
は
い、
全然実ってでもあなた、
うん、神戸を垂れない。体だけ。
そういうことですね。
まあ、最近ねメタボ
言われますけどもね。
もうすごいメタボになって、ヘビーメタボになって、
ね。ヘビーメタボっていうん
ですか。ヘビーメタルになってくるかもしれない。
ああ、だんだんと ね、音楽性まで変わってくるん
ですね。そうですね。
はい、なるほど、そうですね。ね、うん、しかしもう本当にね、いい季節ですよ。
いい季節ですよ。ね、もうね、昼間でも青々ってまた空の青とね、緑のまた青っていうのがありますけど。
今日なんかすごい空が綺麗でしたよね。ね、本当にもうなんていうんですかね、もう雲もあまり見かけない。そうな感じの、
一辺の曇りもない、
ねね、こういう気持ちになってみたいもんです ね、我々も今日の空のような気持ちになってみたい
もん、ね、頭の中スカーンとなるときあるんですけど、
それはもうなんか
何でしたっけって
、それはテンパったときですね。
そうですね、
はい、我々の場合はね、真っ白になりますけれどもね、はい、まあまあでもね、本当にこんな季節ですけどね、まあ、すごいニュースが飛び込んできてますよね、うん、今日も新聞で見たんですけどね、はい、三浦裕次郎さんとか、はい、プロスキーヤーですよ、元、ね、もう75歳になられてるんですね。で75歳でこのエベレスト、
はい、
8848m らしいですよ、
はい、ね、
どういうことですか。
ちょっとね、走るだけの大変ですからね。
いや、走るだけってね、ね、それを成功されたし登られたんですね、うんうん、まあ、ちょっと何日か前に76歳のネパール人の方が
先に世界最長の、ね、お年を召した方っていうのはちょっと
取れなかったんですよね。
ただまあ日本ではね、一番ですから、
そうですよね、うん、でもこれすごいのがね、はい、まあ、このもちろん三浦裕次郎さんもすごいんですけどもね、うん、この70代でまだ他にもいらっしゃるみたいですね、はい、このエベレストに登られた方が。
なるほど、
日本人では2人目なんかな、うん、はい、3人目なんかな、まあ、うん、ね、何かいらっしゃるということですからね、
ことはね、昭和一桁とか
すごいですよ、
ね、全然上手の方はやっぱり体強い、
我々この年でメタボだなんだって言うて ね、へたり込んでる場合じゃないですよ。
そうですよ、ね、酸素のないところまで行きますからね、
行くんですから。そしてもうあれ、僕なんかもちろんし合ったことないんですけども、聞いてるとやはりもちろん酸素が薄くなるのもそうですしね、はい、あと焼けるでしょ、皮膚が大変みたいですね、はい、
そうですね、
うん、雪でも雪焼けっていうんですか、
紫外線がすごいきつい
ですね、すごいらしいですからね、うん、そして霜焼けももうちょっと普通の霜焼けじゃないですからね、はい、ああいうところに、
そうそう、まあね、霜焼けがもう凍傷になって、
凍傷になってっていう感じですからね、
どうしよう、
そういうこと言ってるとね、
はい、
もうね、疲れます。
あ、そうですね、
登るどころじゃない
ですね、登
れないですね、うん、まあ、でもね、本当にすごいお年寄り、はい、お年寄りって言ったらダメです ね、もうこういう方は、
ね、
もう76歳ってもお年寄りじゃないですよ。
そうです
ね、それこそね、我々のようにね、うん、30代でもお年寄りはいるんです、やはりね、 どれだけ体が動くかということ
です。そう
です
ね。
ね、そういうことに気づかさせていただけたニュースですね。これはね。
日頃ね、自分たちを戒めるためにね、
そう
こういうことがあると。
そうですよ。我々も何かやらないといけないですね。皆さんもね、本当にどんどん体を動かしていただいて。
そうですね。
まあ、体動かしやすい、
ね、気になります。
今ね、もうそういう時ですからね、こういう時にたくさん運動してね、
はい、
夏に向けて、ね、体力をつけていただければなと。
ね、そうそう、ね。海辺に出る時にはね、シュッとした感じ
で。まあ、もちろん形もそうですしね、ねまず体力ですよ。
まあ、体力
ね。もうすごい生きられてるようではね、あなた、海に行ってもあなたね、はい、砂浜で寝そべってるだけではね、我々、東道かなんかと間違われますからね。
寝そべってるだけでも疲れる、
ね、疲れるんですから、そうなんですよ。まず体力作りして大事、
まあ、そうですね。
ねはい、そして、まあ、その先に、
うん、
そのとどに見えない体型を手に入れるというね。
あねまあ、順序立てていかないですよね。
そうそうそう。我々、それを目標にしていきたいなと思いますけれどもね、バカなこと言っておりますが、うん今日の1曲目なんですけどね、本当にまあ今日なんかちょっと暑かったんでね、先週にねちょっとおかけしようと思いながらかけられず、うん、っていうことで、はい、ジミー・クリフのナンバーですが、うん、これももう名曲中の名曲でございますんでね、うん、まあ、レゲエのミュージシャンですけれどももうレゲエという枠を完全にもうなんていうんですかねなくしたというか ね、
まあね
うん、もう関係なくしたというかね、うんその中で名曲をこしらえて歌っておられます、うん、もうたくさんの方もカバーされている曲でございます。1972年のハードアズ・ザ・カムというね、うん、サントラなんですね。これは映画のサントラなんですけどね、この中にも収録されております。ジミー・クリフで、Many Rivers to Cross。音楽さ、
晩ご飯。じゃん。
何なんですかそのジャンは。
いや、弾くのやめてね。
あ、やめたんですね。ねなるほど、はい。ついに諦めたんですね。そういうわけではない。
ギタリストですか、
ね、ギタリスト。キャリアの長いギタリストです、ね。
そうそう、キャリアだけは長い。
はい。というわけでね、はい音楽と晩ご飯のコーナーでございますけれどもね、このコーナーはですね、そのキャリアの長いギタリスト、兼アマチュア料理人チキンソウル、はい、今市からがですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、はい、それに私がですね、勘違いしたりね、文句を言ったりね、いろんなことしながら選曲していくという、そういうコーナーでございますけれどもね、はい今日の料理はどういった感じで、はい
黒く塗りつぶせって感じになって
何言ってるんでしょうね、
黒く塗りつぶせってね、胸肉の肝ソースあえ
これね、
うん、
曲のタイトル言ってるんですもんあなた
さあここでね
何を選曲しろって言われてるんでねあなたこれ大変ですよ、
まあ、大変ですよね、
も
う2パターンですよね考えてみたらね。
そうですよ、あなた今あなたが歌った ね矢沢永吉さんか ね、
なんかね
もうね、ローリングストーンズかしかっていうことですけどとりあえずは料理の説明していただきましょうか ね、
ね、
はい、
まあね、はい、料理毎日考えるんですけどね、
はいはい、
まあ主婦の方とかね毎日大変ですよ、
うん、そうですよ
ねガソリンとかまた上がるらしいですからね、もうみんな物価がだんだん上がってきてるわけですよ、
ね、
ね、そうするとねやっぱり安い食材でね、
はい、
なんとかね美味しいものを作らなくちゃなというのがね、まあ、最近僕の方のね、
はい、
家計事情もねそうなってきてますからね、皆さんそうだと思いますけど、
できるだけリーズナブル、
ね、リーズナブルで ね
そして美味しくいただく
と、まあ、大体淡白になってくるんですよね、
はいはい、
お安いものを求めやすいものを買っていくとね淡白なものになるので、
はい、
まあ、できるだけまた濃いものが僕好きですから ね、
そうい
うなものをどうしたらこう組み合わせられるかなと考えましてね、
考えていくわけですね、
は
い、
まずはですね鶏の胸肉、
はい、
まあ、お肉としては安い方ですよね。
そうですね、
うん、
胸肉、
胸肉は安い方ですね、
まあ、若干あっさりした方ですね。
そうそうそう、ね、脂身のない方です
ね。少ない方ですね、
はいはいはい、それの肉にですね、
はい、
少々のお塩を振りかけて、
はいはい、
蒸すわけですね。
蒸すんですか。
はい、
お焼くでもなく煮る、
うん、
煮るでもなく
蒸す、蒸す方がいいですね。
最近よく蒸しますね。
蒸し
しておりますけれどもはいはい、
ねそれまあずっとその蒸しておきますので、火が通るまでね、
はい、
やっていきます。で、砂肝をね、
はい、
あ、砂肝じゃない、鶏の肝
、ね、はいはい、
うん、鶏の肝をね、
うん、
裏ごししてですね、
裏ごしするんですか、これ、うん、
これもまあね、鶏肝もね、
はい、
まあお安い方ですからね。
そうですね。しかしこれ裏ごし、
裏ごし、
そのまま使うんじゃなく、
はい、
おー、なるほど。
で、フライパンで玉ねぎの4分の1ぐらいですかね、
はい、
をみじん切りにしたやつをサラダ油で、はい炒めます。
炒めまして。
ね。
はい。
で、 あのフライパンからソース用のお鍋にちょっと移してもらってです
、ね、はい、お鍋に移していただいて、うん、はい、
で、鍋に半カップぐらいの鶏ガラスープ、
鶏ガラスープ、う
ん、を入れてもらって、
ここも鶏ですね、
鶏ね、で、鶏ガラスープを入れてもらって、はい、醤油大さじ2、みりん大さじ2、はい、で生姜とニンニクをちょっと入れてもらって、
少し入れて
もらいますね、はいはい、あの要はね、砂肝とかの甘辛煮とかある
ありますね、
あんな感じですね、
要するに、なるほど、
うんうん、それが、作ってもらう感じですね。
それを火にかけまして、
火にかけて馴染んだところに、はい、火を弱火にしてですね、はい、さっきの、砂肝をね混ぜてもらって、はい、ただアクが出るんですよ。
はいはい、結構ね、まずこの鍋にさっきの裏ごしした肝をここで混ぜるわけですね。
混ぜますね、
はいはい、馴染んだところ で、
まあ、火をかけてずっとそれで火を通しまして、はい、ソースの出来上がりですよね、はい、それがね、で器にきゅうりの細切りとかをね、はい、こう敷いてもらってね、
ほうほう、
で先ほどの、鶏の胸肉を、はい、乗せてもらって、はい、肝のソースをかけて出来上が
る。おー、うん、なるほど、アクを取るんですね。そして
アクは ね、結構とこまめに取った方がいいですね。
いいですね、うん、鶏肝を混ぜた後にね、
そう
裏ごしした肝を混ぜると、ね、うん、アクが出るので、これはまあちょっとまめにアクを取っていただいて、
はい、
ね、器にきゅうりでも、まあ、レタスでもいいですね、うん、まあ、お好きな野菜を並べていただいて、ね、その上に、鶏の胸肉、先ほど蒸したやつですね、蒸して塩を振りかけたやつですね、うん、はい、それを乗せて、その上に先ほど作った肝のソースをかけて出来上がりと、
はい、淡白な胸肉も、肝の力でこってりいきます。
なるほど、うん、肝ですからね、ソースがね、
ソースが肝ですからこれは、
ね、嬉しそうに言ってますね。
分かりにくいところでね、
そうです、今聞いてらっしゃる方もどれだけの方に伝わったか分からないですよ。ねえ、あ、そうですか、はい、これどんな感じの味なんでしょうね、ちょっとこう、まあ、うん、甘辛煮ともまたちょっと違う
感じですけど、それをもっとこってりした感じになりますね、はい、あの裏ごしとかしてますから、
裏ごししてるから、うん、なるほどね、はい、すごいです ね、ちょっとこれ食べてみたいですね、
面白いですよ、
これこそもまさにもうお酒のあての感じがするんですけれども、
はい、で漬け具合によって味が変わりますからね、
はいはいはい、
胸肉自体は淡白な味ですからね、
はい、
で薄味にしようかなと思ったらちょっとだけつけて、
お
こってりいこうかなと思ったらたくさんつけて、たくさんいただくと、
これいいですね、
いけますからね、
いいですね、うん、淡白の胸肉も肝の力でこってりいけますと。なるほど。で、タイトルが何でした？
黒く塗りつぶせ。まあ、白いね、胸肉をね、黒系のね、まあ、肝ソースかけてもらって、
はい、
いうことでございます
よ。黒く塗りつぶせなんですね。
そう、白いやつを黒くね、塗りつぶせて、はい、僕の色に染めたいとかあるじゃないですか。
バカなこと言っておりますけれども。胸肉の肝ソースあえと、はい、うん、ね、まあまあ、もう一度、復唱しておきますと、うん、鶏の胸肉を少々の塩を振りかけて蒸すわけでございますね、はい、それをちょっと置いておきまして、まず鶏の肝を裏ごしすると、はい、ね、そして、フライパンで玉ねぎ4分の1のみじん切り、はい、
うん、
これとサラダ油で炒めていただきまして、ソース用の鍋に、うん、要するにまあ他の鍋に移していただきます。そこに、半カップの鶏ガラスープ、
はい、
そして醤油大さじ2、みりん大さじ2、そして生姜とニンニクを少々入れて火にかけます、
はい、
ね、そして馴染んだところで、火を弱火にいたしまして、はい、先ほど裏ごしした鶏の肝を混ぜるわけですね、はい、そしてここでポイントが豆にアクを取ると、
うん、
ね、そして、もういいかなという頃にですね、はい、先ほどの蒸した鶏の胸肉を、
はい、
まあ、器にまあきゅうりとか、はい、まあ、サラダ風にした、うん、仕上げるんでしたらね、はい、もちろんきゅうりとかレタスとかお好きな野菜を
ちょっとシャキッとしたやつを置いた方がいいですね、
うん、そうですね、下に引いていただいて、うん、その上に鶏の胸肉を置きまして、
はい、
先ほどこしらえたこのソースですね、はい、鶏肝ソースを、かけていただくと、
はい、
ね、
ということでございます。
なるほど、うん、黒く塗りつぶせ、
黒く、白い胸肉が黒く
塗りつぶせ、先ほども言いましたけれどもね、これもまさにね、ええ、タイトルを言ってるんですよね、あなた。
まあね、もうローリングストーンズか、
矢田愛希さんかですよ、
ね、さあそこでどうするか
な、どうするかですよ、もう他にはないわけです、
ね、
言ったら ね、この黒く塗りつぶせというタイトルに合わせると、
うん、
ないわけですよ、ね、白いものを黒にでしょ、
はい、
ね、考えました、私考えました、
そうです、
逆行きました、黒いものが白くなっていく、怒られますか、こういうこと言ってると。そういう方を、
そういう方を、
はい、
ああ、なるほどね、
はい、
いらっしゃいます
ね。いらっしゃいますでしょ。
世界にただ一人。
ただ一人、うん。もうとことんそれにこだわってらっしゃる方が。
スーパースターですね。
スーパースターでございます。ね、いろんな事件もございますが。はい、ねもう。
話題にこと書かない。
こと書かない。でもやはりもう20年以上にわたってですね、はい、もう第一線の大スーパースターでございます。
キングオブポップスですよ。
ポップスですね。うん、そしてあのダンスに ね、歌に声にね。そしてもう、そうですよ。もう大体分かってくれ、ね、分かっていただけたんじゃないでしょうかね。ね、もうあの方でございますけれども、ね、あの方の曲の中にさらにね、うん曲名がですよ、ブラック・オア・ホワイト。黒なのか白なのか
っていうのありますね。
あるでしょ。あれはまあ内容的に言いますと、うんまあまあ黒か白かはっきりしろっていうような感じ、ねねはい、それを彼女は知りたいんだなんて、ねねそうそうそういう
ね、
こと
言ってみたいね。どうもすみませんって謝ってる場合じゃないもんね。
ねまあまあね実るほど神戸を垂れる死のうかなんですからね。いやいやですけれどもね、うんまあ、その方の曲を今日はもうそれはねローリングストーンズを選ぶわけにいかないじゃないですか。
そうですか。
そうですよ。タイトルは言われてしまってね、あなた限定されてしまってね。そしてまたそこに矢沢駅さんというわけにもいかないんですよ。やはりここはね、意地でも違う曲を理由つけてでも引っ張ってこないとあなた。
ここに初めの意地を見たん
だ。そうそうそう、コーナーとして成り立たないですよ。
そっか。
だからね、本当にね、黒く塗りつぶせって言ってますけどね、うん、まあこの曲に関しては本当にね、ブラックオアホワイト、はい、曲名はそのままでね、もちろんご紹介しますと、ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけど、はい、マイケル・ジャクソンでございますね。ジャクソン5の頃からの大スターでございますけれどもね、はいもうこの方のね、うんまあ、今から思うとですけれども、はい、この曲がヒットした頃はまだ1980年代でしょうかね。80
年代でね。
うん、そんなもんですね。
はい。あのスリラーの後のバットが出た後ですね。
ですかね。まあまあ言ってても90年までです。90年前後ですからね。はいの時代ですし、まあ今ほどいろんなことはなかった時代ですけれども、まだね、この方のニュースは、うん。まあでも今から思うとですね、うん、このブラックオアホワイト、はい、黒なのか白なのか。うん意味深じゃないですか。ね、この方が
過渡期だったのかもしれないけどね。
この方がそれをご自身で歌ってらっしゃるわけですからね。うんはいまあ、歌詞の意味はちょっと違ってもですよ。あとからこうね、いろいろ勘ぐりたくなるようなね、感じです。こう当てつけたくなるような感じですけどもね。まあ、バカなこと言っておりますが、うん今日の黒く塗りつぶせ、やはりもうローリングストーンズと矢沢永吉を私は避けました、うんねそこで選曲した曲を聴いていただきたいと思います、はい、マイケル・ジャクソンでブラック・オア・ファイト。はい、聴いていただきました曲はマイケル・ジャクソンでブラック・オア・ファイトです。いや失敗するならやめてくださいね。自信たっぷりにあなた
間違った。まあこんな感じ、
ね、そう大体人間もニアですニアです、はい、ニアですけれどもね。という聞いていただきました。かっこいいですね、マイケル・ジャクソン、
ね、マイケル・ジャクソン、
ねいいね、今も曲になってる間ちょっとこっちで話したんですけどもね、うん、もうあの今マイケル・ジャクソンのベスト2枚組のベストをねちょっと古いやつですけど、うんはいはい、手に入れまして、うん、もうそれ聞いてますけどね、名曲揃いですよ。
そうね、もうシングルヒットばっかりからね。
そうですよ、もうバットとかね、スリラーもちろんそうですけれども ねビリジーンねいいじゃないですか、ね、もう有名な曲だけでもすごいしね、うん、またそしてあんまり売れあの大ヒットじゃない曲の中にも、ねうん、いい曲があったり、ね、あしますからね。
もうバラードも、ね、非常に美しい、
ね、美しいですよね、うん、だからこれだけ個性的な声をしていながらね、あの美しいバラードを歌えるっていうことが非常に
そ う,、ね
ね、そういうこと言わないとあなたもいい結構なミュージシャンなんですけどね。
いやグラミー賞とかね取った時でも、あのインタビューとかでもね、はいはい、もうあの声ですからね、はい、もう音声の人びっくりしてるんですよ ね声出た全然聞こえなくてね、大変やったみたいねあれ
ね。うん、しかしすごい方ですけれども、いくつぐらいになられるんですか。
でももう50は
あそんなにいってらっしゃいます
かな。
あそうですか、
うん、
ちょっ
と詳しく分からないんですけど、僕より年上のはずやからね。
あそうですか、
少なくとも。
あそうですか、うん、ね、最近ちょっとあまりお噂を聞かない、
ねは
い、
お噂聞かないけど、25年ぶりかな、あのそのスリラーをリメイクしたアルバムが、ね、出てます
から
、若手がちゃんと、うん、そのカバーをしてやってるのと、はあはあ、あとリマスターしたのと2枚組ぐらいでやってるのかな、ねうん、
あの後ろであのゾンビの格好で踊ってる中に日本人の方いらっしゃったんですよね、はい、確か
なんかやって
る、ねね、僕なんか当時そういう噂聞きましたけれども ね、うん、ねもう名盤ですよあれ、ね、
名盤ですよあれ、見るがためにね深夜ずっとテレビ、ね、見てましたから
ねもう懐かしいです ねあの頃ああいうビデオクリップが非常に流行ってましたから ね あの後にあのアルヤンコビックっていう人がね、
はい、
あのあれをコメディにしたやつ
ね、ビートイット
に対してイートイット
です。そうそう、食べるんです。食べてっていうやつがね、
あれ結構面白かったですけどね、あれ大好きでしたけど、ね、ジャケットもものすごく似せてね、
そうそうそう、
ね、
ちょっと安物ね、革であの赤の革ジャンにしてるんで、ね、
顔だけちょっと違うっていう ね、面白かったです、
ね。あれは面白かった
ね。まあ懐かしいところで、うん、マイケルジャクソンでブラックはファイト聞いていただきました。はい、というわけでですね、ね、今月の勝手に仕上がりのテーマ、
はい、
平和。
平和です、
ね、うん、平和でございます、
はい、
麻雀ではピンフって言いますけれどもね。
あ、そうなんですか。
いやいや、平和、うん、テーマにね、今月は、やっておりますけれどもね、まあ、最終週でございますけれどもね、はい、まだまだ皆さんね、番組もまだ半分残ってますんでね、皆さんの平和に対する考え思いね、うん、そしてそれはもう平和、世界平和に限りません、はい、ご家庭の平和、うん、ご近所の平和、会社の平和、学校の平和、何でも結構でございますんでね、はい、皆さんの平和に対する何か一言でも結構です。番組の方にメールいただきたいと思います、はい、アドレスは 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方いただきたいと思っております、はい、でね、平和というのをね、まあ、インターネットなんかでも調べますと、まあ、まあ辞書辞典なんかで見ますとですね、うん、まあかまあ、難しいことはいろいろ書いてあるんですけども、うん、まず平和とは、戦争と対極にある状態が当然ですね、
まあ、そうですね、
ね、暴力的な政治的活動が行使されない状態、うん、当然ですね、はいはい、争いがなく穏やかな状態を言う、
はい、
ね、また人間が相互の恒常的な自由と秩序、うん、安寧、平安などを実現、
うん、はい、
維持し、うん、している状態であると言える、
うん、
ね、例えば具体的な戦闘が終結しているような場合、まあ、戦争してない場合であっても、うん、地雷が依然として埋まっているような土地では生活に対する危険な状態が継続していて、うん、完全に平和になったとは言い難い、
まあ、そうです、
そうですよね、うん、戦争が終わったからといって平和になったわけではない、はい、ということです、ね、貧困、飢餓、はい、失病、教育格差、情報格差などの存在が必然的に闘争へと結びつくという立場からはこれらのない状態を平和の要件とすることもあると、うん、そういうわけですね、はい、大きな災害も秩序を喪失させることが多いためこれも平和の対極に置く考えもあると、うん、ね、もちろん今例えば中国、
はい、
ね、地震でもう大変なことになっております、はい、もちろん日本でもね、うん、何年前ですか、1995年ですかね、はい、には阪神大震災もございましたし ね、はい、去年ですかね、あっちの新潟とかあっちの方でもありましたし、もうそこ、もちろん地震だけに限らずですね、うん、まあ、例えば昨日なんかのニュースではあのまたハリケーンですか、はい、トルネードっていうんです、うん、竜巻ですかね、なんかもちょっとニュースでありましたけれどもね、はい、もうこういう状態も、いわゆる、秩序を喪失させることが多いため、まあ、こういう、うん、混乱している状態に乗じてですね、例えば犯罪が行われたりですね、そういうことがあるという、これも平和と、うん、平和の対極に置く考えもあるという、はい、これも当然ですね、
うん、
こういうことなんですよ、平和、ねね、まあ、こういう中でですね、はい、まあ、今日ちょっと、インターネットちょっと見てまして、ニュースの中にですね、平和無条件条例っていうのがありましてね、14,672人の方の署名が集まったと、これは兵庫県の尼崎市なんですけれども、うん、これ何かというとですね、まあ、どういう、尼崎市として、戦争に一切協力しないことを定めるものらしいです、はい、
うん、
ね、それに皆さんが署名されたらしいです、
うん、
これだからね、もう極端なこと言うと、もう自衛隊にも協力しない、
うん、はい、
ね、占領してくれていいから戦争に巻き込まないでって
、あ、まあね、うん、
はい、っていうことなんです、うん、こういうことに、署名をされた方が、ね、うん、14,672人ですか、うん、いらっしゃるということ で、 です、ね、はい、まあ、もちろん賛否両論いろんな意見があると思います、
う
ん、
まあ、あると思うんですね、
自衛隊に関してもそうです、うん、例えばもちろん、戦争しないんであれば、うん、戦争しない国というんであれば、うん、じゃあな、僕なんかでも思いますけど、例えばじゃあ自衛隊の戦車、
うん、
なぜ迷彩塗装がなされているのか、うん、何の必要があるのか、
ね、
っていうことにもなるんですけどね、うん、まあ、それはもちろん皆さんのたくさんいろんな考えがあるでしょうしね、それはまあ人それぞれでございますけれどもね、うん、まあ、もちろんでも日本には自衛隊がありますからね、今それをどうこういうことではないんですが、うん、まあ、でもこういう考えを持って署名をされている方もいらっしゃるということですよね、はい、まあ、だから平和、もう本当にね、これはまあ大きな話ですけども、いろんな考え方を持っておられる方がたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、
はい、
ね、だからまた皆さんのね、もう先ほども言いましたけど、本当にもう身近なところのことでも結構ですしね、うん、そういう平和に対すること、はい、お話を聞かせていただければなと思います、うん、なんかね、まあ、ネットなんかで見てますとね、なんかどっかでですね、瓦、 ね、土手ですよ、はい、河原でね、なんか包丁 2,3 本持ってた人が捕まったんですよ。で、何してたって言ったらね、はい、護衛用に包丁投げる練習してたって言うんですよ、うん、そういうやからもいるわけですよ。
なるほど ね、 ね、
もう近所歩いてたって、もう、うん、もうね、あの、安全でいられないんじゃないかと思いますよね、うん、そういう方がいらっしゃる、はい、いらっしゃるって言ったらダメですね、そういうやつがいるからですよ。ね、これも平和を犯してるわけでございますからね、もう本当にそういう身近なところから、いろんな事件も起こっておりますんでね、あの、皆さんの平和に対するお話聞かせていただければなと思っております、うん、はい、もう一度アドレスの方言っておきます。 99@815.fm99@815.fm までどしどしメールの方をいただきたいと思っております、うん、それでは次の曲なんですが、まあ、平和ね、はい、まあ、いろんな考え方あると思います、うん、ね、この方が歌ってらっしゃるこの曲にもいろんなメッセージが込められていると思いますので、はい、聞いていただきたいと思います。井上陽水で最後のニュース。
チキンソロのこの曲
は、はい、
でございます。
チキンソロこの1曲のコーナーでございますけれどもね、うん、はい、このコーナーはですね、もういいですか、
はい、どうぞ。まだ弾こうかなと思って。
いや、ね、このキャリアの長いギタリスト、うん、チキンソロ今井力がですね、とっておきの1曲をご紹介するコーナーです
けれども ね、 ね、
はい、今日どういった曲を、まあ
今日はね、
はい、
平和
平和
というね、今月のテーマの
最終、
はい、
ピンクじゃない
ね、ありますよね、
はい、
最終週なんで、
ね、最終週ですね、
まあ、そのね、な、その名に恥じないような、
なるほど、
選曲をね、選曲を
しようかなという
ね、
はい、
あのボブ・ディラン大先生のね、
はいはい、
風に吹かれ て、
て、ね、名曲ですね、
名曲ですね、これね、
もうこれももう、うん、そらそこら中でなってますし、はい、やはりメッセージ色の高い
高いです
ね、え、もうまさにこれはあれですか、ベトナム戦争の頃の ね、
そうですね、
うん、あの歌ですけれどもね、はい、もう相当な有名なナンバー
で、有名なナンバーで、ね、ただもう最後にボブ・ディランが投げかけてるのは、その答えは風
の中、風の中、
ね、風の中にね、あのフレーズですよ。
そうですね、
うん、
もうたくさんの方がもうカバーされてますし ね、 ね、日本語に変えてやられた、 今の教授さんなんかね、うん、日本語に変えてやられたのもあったんじゃないですかね、
は
い、
僕が好きなのはね、綾戸知恵さんが、ね、
はいはい、
やられたやつもね、いいんですよ。
なるほど、
うん、もうね、ライブのね、一番最後の曲でそれやられた時はもうちょっと涙もんでしたね。
なるほどね、
うん、
風に吹かれて、
はい、
ね、名曲中の名曲でございますんで ね、
ね、
なるほど、
これをね、
はい、
まあ、先ほども綾戸さんがやられたりとかね、はい、まあ、いろんな方がや
られて、ね、いろんな方やっておられます。
今話題の、
はい、
サザンオールスターズ、
はいはいはいはい、
桑田佳祐さん、
桑田さんですね、
日本のキングオブポップスですね、
ですね、
うん、この人がですね、86年、
は
い、もうだいぶ前ですね、もう、
そうですね、
かれこれ、20年近く、
ね、僕が16歳ですね、
うん、
それはいいですか、その情報はいらないですか。いらないですね、はいはい、
その時ですね、
はい、
まあ、あの今回休止してますよ ね、
そうなんです
ね、サザン休止ということになってますけども、この時もね、休止状態だったんですね。それは原優子さんが、
はい、
お子さんをね、
あ、なるほど、そういう時やったんですね、
産休の時にね、
はいはいはいはい、
ソロ活動をやろうということで、桑田バンド、
桑田バンドありましたね、
このバンドはね、結構日本の中でもね、そのロックの日本のロックの中でもね、一種そのうーんとね、なんていうかな、あの一石を投じるというか、ね、久々にね、うん、あの英語でアルバムを作ったんですよ、
はいはいはい、そうですね、
当時、
ありましたね、
で
もミュージシャン もうすごい人の集まりですからね、
そうそう、僕の大好きなあの小島よしのぶさんという、ね、
はいはいはい、
ピアノの方
が、ね、
やっておられましたしね、はい、パーカッションギターの川地さんにしてもすごいギタリストですからね、はいはい、うん、まあ、浦方さんのミュージシャンを、まあ、当然使われてたんですけどね、
はい、
まあ、すごい凄腕ですよ、
うん、
あと、あ、そうそう、ドラマーはサザンの
松田さん、ね、はい、松田さんですね、
この2人はすごいコンビネーションすごいらしいですね、すごい仲がいいというか、ね、
仲がいい
らしいですけども、で、当時ね、スキップビートであるとかね、
そうですね、
クリスマス・イン・サマー、
サマーありました、ね、
バンバンバンとかね、
ありましたね、
日本語の、まあ、ヒット曲はあるんですけれども、いざそのフルアルバムを作るということになった時には、
はいはい、
全曲そのオリジナルで、
はい、
英語の曲ばっかりで、新曲で、
あ、そうやったんですね、うん、
でね、作詞がね、トミー・シュナイダー、
トミー・シュナイダー、
ね、 五代醐のドラマーの方、
はいはいはい、
今はもうほとんどね、表舞台には立たれてませんけどね、はい、当時もその86年にしてはもう五代醐というのはほぼ空中分解の状態で、はいはい、もうプロデューサーであるとかね、そういうお仕事をずっとされてたんです。ただまあすごい仲が今でもいいみたいでね、
はいはいはい、
うん、作詞に関しては全部、はい、トミー・シュナイダーさん
で、
もうね、リフにしても何にしてもね、やっぱりね、日本の、よくあるポップス、ポップロックみたいな感じではなくてね、うん、
はいはい、
洋楽の中の一曲に入れても、
うん、
あ、そうなのみたいな感じぐらいの、
ね、
うん、雰囲気を持ってますね、
はいはいはいはい、
でその桑田バンドが全国をずっと回った、うん、ツアーでね、
はい、
アルバムを作ってましてね、
はい、
もう2枚組の、ライブ版がありまして、
そうですね、うん、
で、うん、その中でね、僕はやっぱ印象的なのが、ね、1曲目がね、はい、なんと、はい、スモークオンザウォーターです。
そうですよ。そうですよ。
ちゃーちゃーちゃー。
僕はね、あの当時ね、16歳ですけれども、うん、正直あまり昔のロックをたくさん知ってる人間ではなかったんですよ、うん、でもちろんディープパープル、
はい、
もうそんな知らなかったんですよ、
う
ん、僕はさっきこっちで聞いたん
です
よ。俺なんていう曲やろうと思ったんですよ。だからこのねライブ版僕も当時聞いてましてね、うん、それこそどうですかね、ここから僕知った洋楽と言いますか、
あの
昔のスタンダードなナンバー、は
い、うん、
をね、うん、たくさんこの中には含まれてますよね。
そうそう、まあ、2枚組ですからね、ボリューム的には結構あるので、
ね、
カバーが結構入ってて、ボブ・ディラン三部作みたいな感じで、ね、
ありましたね、
やってましたね。その中で、まあ、今日はね風に吹かれてやりますけども、
はいはい、
まあ、このアルバムはね、まあ、ちゃんと CD 化もされておりますので、うん、ぜひともまた皆さんご購入いただいたら ね、
これはもうかなり聞き応えのある
桑田さんのちょっと違う一面をね、
うん、
楽しめるんじゃないかという感じでございますかね。
なるほど、
うん、
ね、もう非常に名盤でございますので、ね、
名盤です。
また皆さんぜひとも機会があればね、チェックしていただきたいなと思いますけれどもね、うん、そしてその中から、
はい、その中から、
はい、
まあ、平和ということ
で、なるほど、
うん、風に吹かれと選びます。
はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。
は
い、
それでは桑田バンドで風に吹かれて。
はい、聞いていただきました曲は桑田バンドで風に吹かれて。
Thank you!
すごいアレンジです ね、
イントロ聞いたら何か分かんない ね、確実に。
もうこれ原曲知ってらっしゃる方はもう最初これ書き間違えてんじゃんのって
っていうのが絶対
ある、ね、思われた方もいるんじゃないでしょうか ね、
ね、
すごいアレンジですけ
ど、ね、
もうまさにロックンロールな感じになってますけれども ね、
まあ、音がねもう完全に80年代の、
ねね、
音作りですけどもね、
あのキーボードの感じとか ね、非常に80年代の感じですけれどもね、うん、というわけでかっこいいですね。でもね、
かっこいいですよ。でも ね、スピード感ってね、
いいですね。またぜひともね皆さんチェックしていただきたいなと思いますけれどもね、
は
い
は
い、
うん、
まあまあいろんなニュースが、
はい、
ね、世の中ございますね。今日のニュースなんかで言うと、ジャイアンツのゴンザレス選手、
はい、
薬物違反、
あ、
ね、
ね、
もう何ですか、
ね、巨人といえば紳士たるもの、ね、
そうそうそう、最近多いですねこういうニュースが ね、うん、
ありますね。
まあ、中にはコリンズ監督野球場に行きたくないなんていう記事もちょっと、ね、載ってますけれどもね、
情けない感じの、
ね、感じで載ってますけれどもね。しかしこの薬物違反とかね、うん、ゴンザレスさん、
はい、
なんかねでこれで解雇になられたらしいんですけど、うん、このゴンザレス、ジャイアンツのゴンザレスさんがこの薬物違反で、
うん、
疑いがあって、1年間出場停止、はい、ね、ジャイアンツから解雇、うん、と同じ日に分かったのかな、なんかね、はい、去年いたゴンザレスさんという方いらっしゃるんですか、ね、
また違うゴンザレスさん、
僕もちょっとあんまり詳しくわからないんですけど、はい、去年ジャイアンツにいたゴンザレスさん、今度はピッチャーらしいんですけど、うん、この方がね、泳いでらっしゃる海水浴中に落雷で亡くなられたっていう、ね、はい、
それも突飛な話ですね。
そうなんですよ、そうそうあることじゃないですよ。
そんな金属を持って泳いでおられたんですかね。
どうなんでしょう ね、まあ、詳しい記事まではわからないです。僕もその一報を聞いただけなんですけれども ね、まあ、まあいろんなことがございますけれども、ね、いろんなニュースがありますよ、ね、ね、まあ、その中でもね、
はい、
このニュースですよ、
ね、
もう
日本の、ね、空は大丈夫
なのか、大丈夫なのかということですよ、
ね、ありますよね。犬でね、
はい、
麻薬犬とかあるじゃないですかね、
はいはい、
よく警察24時みたいな感じで、
ね、あります
あるじゃないですか、
荷物をチェックしたりする、
そうそう、ね、クンクンクン
と、ね、匂いでね
書いてやるんですけども、
はい、
まあ、当然ああいう厳しいね訓練をこう経て、
そうですよね、
実践に出るわけなんですけどもね、はいはい、 まあ、やっぱりあの仮免許みたいな感じでね、はい、やっぱり訓練もあるわけで、
仮免許、
仮免許みたいなね、
なるほどなるほど、車でいうところの ね
仮免許ね、はい、あるじゃないですか、路上のね、テストみたいなのがありましてね、それであのその、まあ、麻薬犬くんがですね、はい、空港にいるわけなんですけれども、はいはい、あの教官ですね、はい、教官の方があの一般のお客さんに、はいはい、その大麻樹脂というやつですね、
はいはい、
それをスーツケースの中に忍ばせて、
勝手にね、
勝手にですよこれ、
うん、お客さんが要するに飛行機乗るときに預けてある荷物の中に勝手に忍ばせたわけですね、
うん、そうですね、
その
抜き打ちテストですよ、
そうですよ、で麻薬犬がちゃんと訓練通りに見つけられるかどうかというテストをするためにやったわけですね、
は
い、
やったんですけど、
当然見つけてくれるだろうということで、
そうですよ、ね、もう仮免許ですからね、
仮免許ですから、
ね、と思ったらね、スルーですよ、
スルーですか、
はい、
お麻薬犬くん気づかず、
うん、で隠したねスーツケースはそのまま一般の方が持って帰られて、
そしてまたそのスーツケースがその入れた人もどれかわからんでね、
ね、えらいことですよ ね
せめてあの何ですか、その犬にはわからんような印をしておくとかですね、はい、付箋紙貼っとくとか ね、
まあ、そうそう、漢字で書いておいてもわかんないんですこれね、字で書いておいても、
そうそうそうそう、何か印を
つけて在中で書いておいても大丈夫です、
まあまあ、これ入れること自体が問題ですけど、 そもそもね、知らん人ってこれ、ね、たまったもんじゃないですよ、そんなもちろん、ね、やましいものは何もなくてもですよ、ね、はい、例えばプライバシーですからね、はい、その辺はやはり ね
まあ、有名なところではね、このスーツケースやったらいいですけど、パンツの中に入ってた人もいますから ね勝慎太郎大先生が
先生がね、いらっしゃいましたね、
知らないうちにパンツの中に入って
たって言わはったんですよね、
あれはすごかったですね、
すごかったですね、あの僕この間あの、うん、旅行に行ったじゃないですか、はい、飛行機乗った時にね、あの 金属 の、 あの、はい、通るところでね、
はいはい、
何回もなるんですよ、はい、で鳴ったからベルトを外してね、うん、でまた鳴ったから時計を外してね、はい、また鳴ったから何円外してね、はい、なんか3回も4回も、はい、なってね、うん、もうえらい注目されましてですね
最後はパンツ一丁でみたいな、
いやいやそこまでは脱がなかったですけどね、はい、で最後はね、うん、結局ねまだなってるんですよ、はい、でも何も外さないんですけど、うん、あの別にもう
怪しくないでもいい
って、もう行ってくれみたいな一応あのこんななんていうんですか、はい、こうビーってするやつでこう体中にこう当てられて、
ねはいはい、あの輪っかみたいなやつね、
そうビーってやられてですねオーケーオーケー、それやと最初からそれで見てくれよっていう話なんですけどねこれえらい目立ってしもてですねあちょっと恥ずかしかったんですけれども ねまあまあそんなんもあればこんなニュースもあるということですよ ね、
まあ、セキュリティは、ねはい、あの厳しくなってますけどね、あの 9.11 以降は、ね、特にそうなってますけど、まあまあ嫌がらずにね、まあ、気長く ね、
そうですね、
やっぱり平和のためなん で、
そうです、ね、
これもね
ちょっと何が引っかかってたのか気になりますね、
僕ですか、
はい、
いよいよ
どっかに金属が埋め込まれているとか、
体に金属が埋め込まれて
る、 UFO に連れ去られて、あ
いつの間にか、
はい、どっかにこう埋め込まれてるとか、
なるほど、それでこのすごい才能があるわけですね何のやろ
まだ開眼してないけどね、
開眼してないや、あそうなんですね、
これがですよね、
缶、うん、もいただきましたしねもう四方八方からやられてる感じですけれどもね、いやいやいやいや、そうですよ、何だったのかは分からないです
ね、何持ってたの
か分からないですね、だから何でもね、はい、どうなんでしょうね、本当にもうきちんとしてるんですか、あれ
ランダムでなるようにしてるとか、
気まぐれじゃないですか、あれ怒られますか、こんなこと言ってると
10人に1人はなるようにな
るようにしたのちゃいますか、
みんながドキッとするように
ね、あのジュースの自動販売機も設定できるらしいですからね、当たりが同じようなもんちゃいますからね、いやこんなことそんなことないでしょうけれどもね、まあまあいろんな事件がございます、うん、ね、はい、本当にこういうことのないようにしていただきたいなと思いますけれどもね、うん、はい、というわけでね、次の曲なんですけど、まあほとんど関係ないんですけれどもねまあアナログボックスの曲を聴いていただくんですが、まあまあ関係ないという、関係づけようと思えばですね、うん、まあこの飛行機ですからね、はい、大変もうこの日本の空は大丈夫かという話ですから、もうそこからこじつけでもいいでしょうかただこの曲を聴いていただきたいだけなんですが、
です、ね、
はい、聴いていただきたいと思います、はい、アナログボックスで飛行機雲を、飛行機雲やめていたよ、水色に澄んだ空を二つに切り裂いた、重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて、一つにはならず消えてしまった、いつまでも続くわけなどないと、
初めから気づいてたから、いつまでも痛かった。今でもすぐに戻れるような吐き違えた望みが今でも君を苦しくさせる。夢を見た、泣いていた微笑の例のメモリー、流れ星が光って消えた、作り話みたいに二つの願い浮かべたそのままで、星には届かず胸にしまった君の心に描いた未来、都合のいい言い訳でごまかし続けた。最後に君が教えてくれた、抱え込んでた悲しみに気づかぬふりで瞳を閉じた。
はい、聴いていただきます、うん、いただいております曲は、はい、アナログボックスで飛行機雲でございますけれども ね、 ね、思い出しました、はあ、先ほどのね、何が埋まってたん、何があったんだろうかっていう、はい、宇宙人に連れられてね、うん、っていう説が天の声から出ましたけどね、うん、思い出しました、うん、私小さい時にね、ええ、あのよくあのスーパーでね、はい、キャラショーあるじゃないですか、
ほう、
ああいう仮面ライダーとか、うん、ああいうゴレンジャーとかの、はい、あれを見に行った時にね、僕あの悪い方の軍団にですね、うん、連れ去られましてですね、あ、改造人間にされました、そういえば幼少の時に、ね、あれ怖かったんですよ、突然連れ去られてね、うん、あれ僕小学校の何年だったか忘れましたけれどもね、おそらくその時に何か埋め込まれたんじゃないですかね、
本郷たけし
は、おそらく僕悪の組織に ね、 ね、なんかやられたんですよ、あの時
もうじき仮面ライダーになれるかもしれない、
いや悪い方かもしれませんよ、
あれじゃあ
バカなこと言っておりますけれどもね、うん、聞いていただいておりますのはアナログボックスの曲なんですけれどもね、はい、メールの方いただいております、
はい、
ラジオネームリンさんから、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はじめさん、チカラさん、サイモンさん、こんばんは、
こんばんは、
いきなりですが、はじめさん、アナログボックスの CD はいつ頃出来上がるのでしょうか楽しみに待っているので、できたら速攻教えてくださいねといただいておりますけれども ね、 ね、そうでしょう
ですね、
もうね、この番組が始まった頃から作りかけてですね、
作りかけも半分ぐらい行ってたっていう話ですからね、その当時で、
いや、まだ半分は行ってないですよね、はい、いまだレコーディング中のこの超大作、まあ、諸事情いろいろございまして、ね、なかなか進まないんですけれどもね、まあまあ、このもう来月ぐらいからね、うん、本当にまたちょこちょこと、はい、進めていく段取りになってきておりますのでね、早めにね、もうたくさんの方からね、いつだいつだと言われておりますんでね、できるだけ急いで完成させてね、皆さんのお耳に届くようにしたいなと思いますのでね、リンさんもう少しお待ちいただければと思っております、はい、というわけでね、勝手に仕上がれでございますけれどもね、また来週からね、6月に入りますのでね、6月3日の放送になりますんでね、もう梅雨に入ってくるんでしょうかね、6月ぐらいからね、まだもう天候も悪くなるんで、皆さん体の方気をつけていただきたいなと思います、それでは今日もチキンソウル今一からと、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました、うん、また来週も火曜日7時、勝手に仕上がれ聞いていただきたいと思います、それでは皆さんお気に入
りさよなら。 キンソーのチキンソーの
天才ロスター、
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 皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちはでございますね。チキンソウルの勝手にされましたのチキンソウル今市川でございます。ちょっと短い時間ですけどお付き合いを願いたいと思いますけど、ね、5月もう最終の週なんですけどもね、実はお家にまだこたつが出てるんですよね。まあね、夜は寒い時もあるんですけど、まあつけることはないんですけどね、ちょっと布団とかがあるとちょっと落ち着くかなというところがあるんですけど、皆さんどう過ごしようかなっていう感じですけどもね、今週、あ、おとついかな、日曜日に、初めて手塚山っていうところに行ってきましてね、大阪の南の方ですね、堺の近くなんですけども、手塚山音楽祭というのがありまして、これもボランティアで、その市民の皆さんが運営されてる、まあ音楽フェスティバルなんですけどね、池がね、まあ公園にしては大きい池の周りに、なんていうんですかね、普通だったら、ジョギングしたりするような感じの道があるんですけども、そこの両端にですね、フリーマーケットがずらーっと並んでるところに、アコースティックができる、ライブの場所を作ったり、あとはちょっと PA システムがちゃんと入ったところでの、ライブができるところで、本当にテントだけの場所ですね、で生音みたいなところでやる、大体3カ所ぐらいで音楽がずっと、土曜日と日曜日2日間ずっと、ある、まあ、お祭りなんですけどね、土曜日はもうお祭りといえどもね、天気にはなかなか勝てなくて雨が降って大変だったらしいんですけども、日曜日はねスカーンと晴れましてね、僕も日曜日はお休みだったんで、まあ、そちらの方で向きましてね、行ってきたんですけども、まあ、見に行く目的っていうのは、まあ、僕の好きな、ミュージシャンが出るということで、夢の乱入者という昔、ね、90年代ですね、深夜で、数々の名セッションを繰り広げた番組がありましてね、そこのホストバンドですよ、夢の乱入者バンドということでね、渡辺和美さんと、ギターですね、でベースが清水光さん、ドラムが東原理恵さん、トリオの方で、トリオでトリオされるというね、ライブのトリオされたんですけど、それを見に行ったんですけどね、野外のフェスティバルっていいですよね、まあ、天気も良かったんでね、ビールを缶ビールいただきながら、音楽聴いて唐揚げ食べてビール飲んで、でソーセージ食べてビール飲んでっていう感じでね、いい感じで、音楽聴いてお酒飲んで、まあ、帰りにね、長井っていうところなんですけどね、大阪長井というところから、梅田に出ようと思って地下鉄乗ったんですけどね、梅田まで行くのに地下鉄乗って、ふと寝ちゃったんですよね。で、目がポッと覚めたらね、地下鉄じゃなくなってるんですよ。外に出てましてね。あ、この地下鉄っていうのは、千両家の終点まで行くときにはもう地上に出てましてね、びっくりしましたね。俺、どの電車に乗ったのか一瞬わからへんかったんで。なんて、ああ、えらいことになった。ここどこだと思ったらね、千両家の一個手前で、終点の一個前ですよ。一人で行ってよかったなと。これが誰かね、隣に誰かがいたら、もうこれでもボロクソですからね。一人でいるときはこれはこれでね、楽しいもんだなと思いながらね、こちらに帰ってきたんですけどもね。まあ、今度ね、まあ、ゴールデンウィークはエンドレスライブがあって野外でやらせてもらいましたけども、まあ、これから夏に向けてね、またイベントごとがあると思うんですけども、まあ、それはそれでね、出させてもらったらね、楽しいかなと思うわけですよ。 まあ、そんな感じでどうですかね、アナログボックスのはじめさん、野外は。
野外でしょ
う、うん、
やりたいですね。
いいですね。この間ちょっと僕日焼けしましたけどね。
いや僕も
変なところにあの腕にラインがつきましたけどね、日焼けのラインが。
僕ももうすっかりね、うん、あのやばいですよ、うん、いや真っ黒けです。僕焼けやすいんです。
あ、焼けやすいね、吸収しやすい、
しやすいんです。
僕はいつも真っ赤になりやすい。
あ、そうでしょう。
まあ、まさにブラック&ホワイト、
いや赤くなるでしょ。
僕はそうか、レッド、
レッドじゃないです
か。ブラック&レッド、なんかあの斉藤和義さんのね、アルバム見るからそんなやったね。
あ、そうなんです。
ベスト版が赤版黒版っていうのが、
ね、あ、そうなんですね。
ベスト版
で、なるほど。しかし野外ですね。
野外ね、
やりたいですね、うん、またぜひとも誰かね、あのこれ聞いてらっしゃる方でね、何か企画されてる方いたら ね我々呼んでいただければ。
そう、
あ、もうもちろんもう粉骨、
粉骨隆々はちゃうが、
違うな、
筋骨隆々がね、
まあまあね、はい、あの いっぱいいっぱいになるまで やらさせていただきますけれどもね。
お楽しめるような感じ
で、ね、もちろんもちろんもちろん、それはもうもちろん、
まずそれを目指してやる。
そうそう、あの音楽よりも喋ってる方がいいって言われたらずっと喋ってますし、ね、
あ、そうですね。最近それが大概ね、
それはもちろん喋るように歌ってくれって言われればもちろん、もう
僕なんかギタリストですからね。まだ歌う人はね、あの言葉を喋ったり、ね、歌ったり喋ったりっていうのはあると思う。
そうですよ、
ギタリストですからね、本来はもう喋れなくていいんですよね。
そうですよ、本当はね。
本当はね、
いやいや、まあでも本当にね、また何か呼んでいただければ、うん、ぜひとも、はい、
うん、ね、夏もうそろそろ企画をしないとね。
そうですね、
8
月9月
8月9月できないですからね。
そうですね、うん、何か野外のイベントに出たいですね。
出たいですね、
この初めと力でももちろん結構ですしね、アナログボックスでも、はい、まあ、そしてチキンソウルでもいいんで ね、まあ、ね、何かまたお誘いいただければなと思いますけれども ね、はい、
まあね、まあそんなところでね、
うん、
まず野外もあるんです
けど、はい、
キンキンのところでいきますとね、
はい、
6月の8日日曜日なんですけども、6
月8日日曜日、
カタタのハックルベリー、
はい、おなじみでございます。
おなじみハックルベリーですね、はい、チキンソウルまたライブします。
そうですか、今回どういったライブなんですか。
今回はね、東京からね、
はい、
またミュージシャンの方が来られまして、
はい、
インストですね、ギター2本ドラムベース、
うん、
4ピースのバンドでね来られますんで、
はい、
来られるのが関正樹さんという、
い、
うん、あのモノマネのねノブ&フッキーってやはりますよね、
はいはい、いらっしゃいますね。
あの方たちの後ろでね弾いてはります。この間商店にも出てはりました。
あ、そうですか。
パンパカパカパカパンパンの時にね、ね、大喜利の前に ね、
あ、 ね、
あるじゃないですか、ネタ出しがね、その時に出てはりましてね、もうなんていうんですか、緑色のねバットみたいなねスーツ着てね、ギター弾いてはりましたね。
お、うん、なるほど。
あのフルアコっていうジャズで弾くような、ね、
はいはいはい、
ギター弾いてはるんですけど、
はい、
後ろにあるアンプがね、ブギーのマーク3と
か
なんかもう全然妙に合ってないんですよね、雰囲気が。なんかロックな感じのね、
はいはい、
するようなアンプが置いてあるんですけどもね、その人と、ね、藤井陽一さんっていうね、うん、方が、この人のギター僕好きなんですよ。年が、ね、一緒なんですけど、ね、笑いのツボがちょっと違うところがありますね、前に会った時に、ね、ちょっと今君見てくれって言われた写真、あ、写真、あの T シャツを、ね、
はい、
自分でプリントしたらしいんですけどね、はいはいはい、ひらがなでドって書いて、
はい、
隣に書いてる文字が M なんですよね、
はい、
S、ド M
はいはい、はい、
自分ド M ですから、ド M って T シャツ作りました、いいでしょうこれって言われてもね、いいんでしょ
う、ね、そうです
よね、僕たちどうすればいいの
っていう、そうですね、
笑いの粒がすごい変わったところにある人で、
今そのエピソードを聞かされた僕もどうしていいかわからないですからね、
うん、あ、そうですねとも言い切れず、
そうですね、
お客人というかね、そんなにめったに会う人じゃないのでね、いや、そうですねとも言えないし、ただね、この人のギターはすごいこういいギターですね、僕結構好きなんですよ。
そうですか。
元はね、多分ヘビーメタル系の人なんですけどね、
うん、
うん、去年、おととしかな、一緒にやらせてもらった時なんかね、キーボードが鳴ってるピアノ、
うん、
ピアノみたいな音が出るんですよ、不思議と。歌のバックで流れてるギターの音がね、ピアノみたいな感じで、あ、こんな音も出るんだなと思って感心しましたね。まあね、僕はそういうことはなかなかできないですけども、まあまあそういうのはもうまた、見ていただければね、面白いかな
と。でも笑いのツボはちょっと違うんです
ね。ド M ですかね。
ド M なんですね。 T シャツを作ってくる方なんでね、そういう T シャツ
黒地に白地が、黒地の、T シャツに白い字でドーンって書いてますから、
どうかと思いますね僕この間ね、うん、車で走ってましたらね、はい、信号待ちで立ってらっしゃる男の方がいらっしゃったんですよ、うん、T シャツ1枚 T シャツ着てらっしゃったんですけど、はい、パッて見たらね、うん、T シャツの胸のところにね、はい、大きな字でね、はい、お金を貸してくださいって書いてあるんですよ
それはそれで
で、ねはいはい、裏になんて書いてあったかな、裏にはね、はい、なんか違う文字が貧しいっていう字が書いてあったやつだから、なんか忘れましたけど、はいはい、裏はもう背中にも何か書いてあるんですけど、うん、前に思いっきりお金を貸してくださいって思わずね、事故りそうになりました僕
二度見してしまうタイプや、
ね、あれ面白かったです ね、 ねやっぱそのぐらいでいただければ ね、 ねド M ではちょっと ね、
こうね、剛速球なのか打ちにくいボールは確かにね、打ちにくいボール
同じ何って言うんやったらね、まだなんかドドイツとか書いてるぐらいの方がね
ドドイツか、
いや分かんないですけど
それもどうか、
例えばですよその方が何残っちゃうっていうね
まあね、
ドドンパとかね、
そうそうそう今度ドドンパファンキーズって
やるんでしょ
女の子ばっかりね、5人ステージビュッと並びますから、ね、はいはい、それはそれで面白い
です、楽しみですね、それも面白そうですけれどもね
あ、そうそう、看板で言えばね、その長井行った時にね、はい、お肉屋さんがあったんですよ、はい、いや、お肉屋さんってお肉じゃないですか、はい、でパッと見たらね、焼肉って書いてるんですよ、
はい、焼肉、はいはい、
あれで並んでるのは生の肉なんですよね、
はいはいはい、はい、
で真ん中に空が書いてある、
はい、
焼肉って書いてある
なるほどね焼肉を売ってますと、
そうそうそう、びっくりしましたね、それはね、あの僕のブログの方にね、載ってますからね、写真が出てますから、それ見ていただいたら、
焼肉で焼肉をしてくださいということですね、そうそうそ
う、生ですようちはみたいな、
なるほど、確認の確認みたいなもんですね
なるほど、ね、まあ、世の中いろんな看板とかね、
確認の確認を各人確実にやるようにみたいな感じですね
なるほど、ね、そんなこと言ってますが
バカな、ね、俺もちょっといまいち力的になってたな、
先ほ
どやばいです ね、 ね、ちょっと気をつけたいなと思いますけどね
この間ねメルコったらね、よろしくお願いしますますみ桑田、よろしくお願いします、あします
み
みますみ桑田、
あなた先ほどね、うん、メールね、ああ
今出ましたところ
ジョージ、今出たところジョージって書いてましたね、
こんなばっかりですけどね
、僕は領海義弘って送ってしまいましたけれどもね
かわいそう、
だいぶやばいな、僕も汚染されて
まあそんなやばい、
ね、はい、2人
アナログボックスのはじめと、
はい、
サイモンさん、はい、チキンさんね、今一からで、もうそろそろ時間がないというところでお送りしました、はいはい、それではまた来週楽しみにしてください、おおきに、さよなら、はい。